朗読させていただきます。
旧約聖書創世記、18章ですね。創世記18章の1節から15節までを、読みいたします。創世記18章1節から15節までを読みいたします。主はマレブのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の厚い頃天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなに彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地に触れ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すならどうかあなたの芝生のところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗いこの木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなた方の芝生のところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のさらのところに急いで戻っていった。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走っていき、柔らかくて美味しそうな子牛を取り若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳と牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼らは木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻っていきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。大ぶれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私を本当に子を産めるだろうか。こんな年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私を笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。はい、以上でございますね。今日は神様の視点という題で近藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。急に爽やかな、ね、気候になって感謝しております。また皆さんと共に礼拝できることを感謝いたします。で、今日もプリントが用意されていますけど、皆さんお手元にありますか。はい、プリントをご覧になりながらメッセージを聞いてください。はい、一言お祈りしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。この爽やかな朝をくださって感謝します。また私たちに信仰とまた健康を備えてくださって、このように共にあなたの皆を賛美礼拝できる幸いな時を感謝します。これから御言葉が語られます。どうぞあなたの聖霊が語る者にも聞く者にも働いてくださって、今日あなたが私たちに託しておられるメッセージを私たちが心深く受け止めることができるように導いてください。これからの時をあなたの御手にお委ねします。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。もし皆さんどこかの出版社からあなたの生涯、あなたの伝記を編集して出版したいって言われたらどうしますか。 ぜひお願いしたいと思います。ね、全力を挙げて協力しますっておっしゃいますでしょうか、それとも私の人生平凡だし何も特別なことはないし困るなってそれにあまり公にしてほしくないこともあるので、まあ、人の徳を高めるとは思えないので NG ですっていう方の多いかなっていうふうに思いますけれども、でも聖書を読んでみると人々の伝記で満ちてるんですね。新約聖書の、福音書っていうのは4人の弟子がイエス様の弟子が書いたんですけれども、イエス・キリストの伝記が記録されている。そして旧約聖書を読んでいってもノアやモーセ、ダビデ等の伝記が出てきます。そして今私たちはアブラハムの伝記から学んでいる。そして聖書に収められている伝記のすごいところは、本人にとって不都合と思われる真実を記録していることではないかと思います。今日は先ほど読んでいただいた創世記の18章です。この18章はもうアブラハムの生涯の終わり、クライマックスに近づいています。そしてこのアブラハムの生涯において神様は二つのことを通して御業を表されます。その二つなんですけど、まずはアブラハム ご夫妻に約束の子イサクが生まれることですね。今日の箇所で見つけがあって21章で実際にイサクが生まれます。25年間も待ってたんですね。本当に25年間長いですよね。長い間こう待ち望んで忍耐して、時にね本当に不信仰になって、そういろんなとこを通されてようやくこう実現していくっていう喜びの日がもう近づいているっていうのが今日の箇所ですね。そしてもう一つこの18章の後半、今日先ほどお読みしませんでしたけれども、ソドム・ゴモラの裁きと滅亡、それが描かれていく。ですからイサクを通してその、ね、アブラハムの子孫としてイエス様が生まれてくる救いをもたらすわけですよね。そして一方で滅びが来る。神様の御業っていつも救いと滅びがこう、ね、裏と表になっている。まあ、そういう記事がここに書かれてあります。18章の1節からもう一度読みします。主はマムレのカシノキのそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。この3人の人って誰でしょうか。確かにね、人間の形をしてきたんですよ。食事もしてます、水も飲んでます。でもこの3人のうちの1人は主なんですね。神様なんです。18章の13節14節見ると、主がアブラハムに仰せられた。そして14節、主に不可能なことがあろうか。主が太文字になってますよね。これ神様のことを表しています。そして後の二人は19章の一節読むと分かるんです。その二人の見つかりは夕暮れにソドムに着いたって書かれてあります。ですから後の二人は神の使い、天使なんですね。ですからこの3人の人はアブラハムのところに来てイサクが生まれるということと、ソドムとゴモラが滅亡するよっていう、その2つのメッセージを携えてきます。本当に神様がアブラハムに語りかけてきたんですね。これまでに何度も。でこれまでは幻だったり夢だったり、あるいは直接神様が肉声で彼に語りかけたんだけども、今回は 神様ご自身が人間の形をとってメッセージを伝えに来た、まあ、これがねやっぱり神様の側でのすごい思い入れっていうか意気込みを感じると思うんですね。これからアブラハムにとても重大なことを私は伝えたいんだっていう神様のすごいこう強い思いをここから読み取ることができます。さてアブラハムの歩みのまあ終わりの方にだいぶ近づいてきたんですが、私月1回メッセージをしているということで、ね、前のこと皆さん覚えていればとても嬉しいんですけど、毎回少し復習しようというふうに思ってるんですね。それでプリントをご覧になっていただくといいと思うんですけど、アブラハムの歩みを、ね、ちょっと振り返ってみたいと思うんです。でまずはアブラハムの歩みの中で信仰によって歩んだと思われる点をちょっとピックアップしたいと思います。12章はあなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいって神様がおっしゃられて、その神様の招きの言葉を受けて見知らぬ土地カナンに向かって旅立っていったね。当時本当にね交通手段も発達してない中で1500キロも旅したんですね。まあ、本当に勇気があったし実行力があったし、何よりもこう神様の言葉に従っていくっていうアブラハムの従順を読み取ることができると思います。そして13節に来ると甥のロドと土地を分割することになるんだけど、自分が年長なのにその甥のロドにあなたが好きな方を選んでくださいって言って優先権を与える。まあ、ここ見ていくとすごい無欲っていうかね、神様に全てを委ねしていくっていう信仰の強さを読み取ることができます。その次の14章を見るとメソポタミアの連合軍に勝利してロトを救出するっていう記事が出てるんですが、そこのところを読んでもやっぱりこう自分の力じゃなくて信仰によって勝利を得たっていうことを読み取ることができます。そして15章を読むと子供が与えられていなかった神様がアブラハムに神様がアブラハムを外に連れ出して空の星を見上げさせてね、この空の星のような子供をあなたに与えるって言った時に彼は信じたって、それゆえに彼は義と認められたっていうふうに書かれてあります。ここ読むと不可能を信ずる信仰の強さを読み取ることができます。でも一方残念ながら不信仰というか自分の思いで歩んでしまったなと思われる点もあるんですね。同じように12章ではエジプトに行った時に奥さんのサラを妹と偽った、そして自分の身を守ろうとしたんですね。本当に、神様への信頼が欠けてたんじゃないかなって思われる箇所です。また15章を読むと子供がなかなか生まれないので自分のしもべであるエリエゼルが後継ぎになるんでしょうかって、まあ、疑いが出てしまいます。そして16章は、まあ、本当に致命的な失敗だったと思うんですけど、子供が与えられないのでアブラハムはハガルとの間に、イシュマエルを設けてしまう、ね、本当に神様の約束が待ちきれなくて人間的な方策に頼ってしまうという、こうミステイクを犯してしまう。そして17章は後でお読みしますけれども、神様があなたとサラの間から子供を与えるよって言ったことに対して笑ってしまう、約束が信じられなくて、まあ、嘲笑で嘲笑いをしてしまうという、そういう、まあ、そういう残念なところを見るわけですね。皆さんはこうアブラハムの歩みを見てどのように感じるでしょうか、ね、子供が与えられるまで25年も忍耐して待った、それはすごい立派だと思うっていうふうに思われるでしょうか、あるいは信仰の父と仰がれるには失敗が多すぎたんじゃないっていうふうに思われるでしょうか、あるいは 電気っていうのはそもそもこの人のような人生を歩みたいと思わせるためのものだから、こんなにあからさまに人の失敗を描き出さなくてもいいんじゃないかと思われるでしょうか。まあ他の例を挙げるとね、ダビデが一妻のバテシバとね関係を持ってしまうっていう記事、愛のこうかね神様、そういうところを記録されるんですね。でもね、ずっと私はアブラハムの生涯から学んできてますけれど、神様はアブラハムに対してもサラに対しても本当に愛を持って忍耐を持って取り扱ってきてくださっているんですね。ご夫妻の信仰の成長をずっと見ていくと読み取ることができるんです。先ほど12章のところで神様、アブラハムが奥さんのサラを妹と偽った、そしてエジプトの王のパロのところに召されたというところを話しましたけれども、あの場面でもね、結局サラがパロのものとなる前に神様はパロの家を災害で痛めつけて、そしてサラの弟子を守ってるんですね。ですから危機一髪の ところになると神様が必ず御手を出してこう守ってくださるっていう、そういう神様のこう守り力っていうのをアブラハムは身をもって体験したと思うんですね。そして13章のメソポタミア連合軍のところでは、勝利を収めて帰ってきた時にメルキゼデクっていう王様と出会うんですけど、そのメルキゼデクがね、同じ神様を信じてる王様だったんですよ。異国に来て自分と同じ神様を信じしてる人がいて、その人から祝福の祈りを受けたってすごく励まされたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そして問題であった、ご夫妻の心の痛みであった子供の誕生に関しても、二人は失敗を重ねてきましたけれども、でも神様によって多く取り扱われてきました。で特にですね、ご夫妻とも神様の約束を聞いて嘲笑ったんですけれども、そのところをねちょっと重点的に見ていきたいと思います。17章の15節から18節お読みします。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生き長えられますように。神様の約束を信じられずに笑ったんですね。でもう無理なので、イシュマエルが私の後継ぎになるんでしょうかっていうふうにアブラハムは応答しています。それに対して神様は、サラから確かに子供は生まれる、その子の名をイサクと名付けなさいというふうに言っています。ここのところを読むと、アブラハムが笑ったこと、すなわち不信仰による笑いですよね、それを一切非難することがなかった、責めることがなくて、より明確な約束を告げることによって励まそうとしている、ね、神様の大きさをここで感じ取ることができます。そして18章の10節から15節をお読みしたいと思います。9節から読みしますね。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。 私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるのだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや確かにあなたは笑った。見つかりと相対峙しているのはアブラハムです。そしてアブラハムに告げられた約束の言葉をサラは背後で耳にしていました。そしてサラもアブラハムと同じように笑ったんですね。これで不祥不随となった。二人とも笑ってしまったんですね。その笑いを聞いていた主は笑うのかと言って、サラではなくてご主人のアブラハムをたしなめています。この14節15節のところをね、笑った笑わないっていうところを読むと非常にこうドキドキするような箇所だなっていうふうに思うんですね。神様は笑ったという事実を指摘しながらも、同時にご夫妻を責めることなく14節でね、主に不可能なことがあろうかと言ってこう約束の言葉を伝えています。人間は責められると心を閉ざしてしまう。まあこの箇所を読むとね、神様は笑ったっていう事実を認識させながらも神様の約束の方に心を向けるように励ましています。このあたりを読むと神様は最高のカウンセラーだなというふうに思います。神様の語られた約束の言葉、必ず子供が与えられるという約束と、年取ってね、今日のところを見るともうさらにはもう普通の女にあることが止まっていた、受胎能力を失っていたと書かれてある。まあその状況まで追い詰められて、ご夫妻はもう神様の約束が信じられなくなっている。そのそれでもご夫妻が信仰を持って歩めるように、主の約束を信じることができるように、神様はご夫妻を力強く励ましました。主に不可能なことがあろうか。まあ、ここ読むとね、諸女マリアが受胎告知の時ね、天使ガブリエルが言いましたね、神にとって不可能なことは一つもありません。まあ、ここにもつながっていく、その神様の力強さをね感じる箇所です。聖書は奇跡に満ちています。私たちはクリスチャンであってもいつの間にか人間の常識や医学的な見地だったり状況判断から、たとえ神様でもこの状況は変えるのは難しいんじゃないと思ってしまう時があります。アブラハムご夫妻はまさにその状態に陥っていた、ね、失望し不信仰に傾いているご夫妻を神様はたしなめて、さらに力強い約束によって励まされた。まあ、この箇所を読むとね、やっぱりこう 読者っていうか私たちが読んでいる、この私たちがこの笑ってしまったあのご夫妻をこう本当に立て上げようとしている、その神様の愛に触れるようにということで、このご夫妻が笑ってしまったことがこう聖書に書かれてるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよね。本当に主の愛の力強さを感じさせる場面です。で、それだけではないんですね。で、神様の視点ということで、このご夫妻が笑ってしまったご夫妻なんですけれども、そのご夫妻を神様がどういうふうに見てるかっていうのを一緒にちょっと学んでいきたいと思うんですけれども、一緒に読んでいきたいと思います。ローマ書の4章の18から22ですね。ローマ書の4章の18から22節、聖書を開いてください。ローマ書の4章の18節から22節、はい、一緒に朗読したいと思います。お開きになれたでしょうか。4章の18節いきましょう。はい。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父とするためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎も死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、彼には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。ね、すごいですよ。それからもう一箇所読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の11節です。大丈夫ですか。はい、教会の聖書をお持ちの方は438ページ、新約聖書の438ページ、ヘブル人への手紙の11章の11節、大丈夫ですか。はい、一緒に朗読したいと思います。はい、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。どうでしょうか皆さん、先ほどね、漱石から2人が笑ってしまった場面読んで、そしてその2人に対してこう新約聖書で評価っていうかな、こう今2つの箇所を見ましたけれども、2人の信仰をベタ褒めにしてるっていうか、非常に高い評価を神様はしている。どうですか皆さん、これ読んで違和感を感じるでしょうかね。え、疑って自虐的な笑いをしたという事実とは異なるじゃないかって。神様は人間の歩みの良いところだけを見る、良いところだけを見て悪いところは見逃すよ、孫を甘やかすおじいさんのようなのかって思ってしまいます。私たち人間には人の人生の一部しか見えてないし、また本当に外側しか見えないし、偏った視点でしか私たちは見ることはできないと思うんですね。全知全能の神様はアブラハム、サラの歩みのすべてを知っています。聖書に収録されていない出来事も全部知っているわけですよね。そして彼らの心の動き、そして信仰の状態も全て知りつつ、こんな賛辞を送られている。こんな賛辞を送られる神様はどういうお方なんでしょうかというところで、もう一箇所だけ皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。詩編の103編の10節から14節ですね。 詩編の103編、教会の聖書をお持ちの方は、1008ページです。1008ページ詩編の103編の10節、よろしいでしょうか。はい、じゃあゆっくり一緒に朗読しましょう。はい。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが知事に過ぎないことを心に留めておられる。知事に過ぎないような私たち人間を神様がどういうふうに見ておられるか、神様の視点をこう見ることができる詩編の箇所です。空の高さに例えて神様の恵みの大きさ、深さを歌っています。空の高さ、まあ、皆さんは飛行機に乗られたことあると思うんですけれど、私たちはこう飛行機に乗ったことがあるので、ある程度空の高さを実感できますが、当時の人たちは飛行機乗ってないですよね。ですから地上から空を眺めるしかなかった。で、空の高さを人間が測ることができないように、神様の恵みの深さを人間には測ることができないと詩編の記者は歌っています。ですから神様がアブラハムとサラに賛辞を送ったのは、私たちの人間の視点ではなくて神様の視点なんですね。私たちは人の人の表面に見えるところで人を評価しがちですけれども、神様はもっと別の視点で私たち人間を見ておられると思います。まだ東が西から遠く離れているようにっていうふうに12節に出てきますけれども、私たちが住んでいる日本は南北に長い国で、東西の隔たりって実感しにくいんですね。で、ちょっと調べてみたら、日本のはあの南北2000キロあるそうなんですね。で、アメリカは東西に4000キロあるので、まあ、2倍以上 あるということなんですけど、まあ、私たちアメリカに4週間旅行に行って、ロサンゼルスからずっと、大陸横断というかね、ニューヨークまで行ったんですけれども、飛行機でも5、6時間かかる、車でドライブすると1週間はかかるというふうに言われていますけれども、本当にこう刻々と気候も風土も変わっていく。ですからアメリカに行くと東西の隔たりっていうのをこう、実感しやすいかなって今回の旅を通しても思ったんですけれども、これ一つの例えでね、そのように神様は私たちの罪を遠く離されるって、10節ではね、私たちの罪に従って扱うことがない、また私たちの咎に報いることがない。12節を読むと、私たちの背きの罪を離される。そして13節では、私たちを憐れまれる。私たちの罪や咎を拭い去り、亡き者としてくださる。私たちの罪がどんなにどす黒くても洗い流してくださる。アブラハムとサラを見ると、確かに不信仰になったり疑ったり焦ったり、自分の知恵や力、自分の力で動いてしまった事実は確かにあるんですよね。でもその全てが許されて帳消しにされていると私は思います。神様の懐は広く深いんです。天の高さ、そして東西の隔たりという地理的な言葉を通して、 神様がどのような視点で私たちを人間を見ておられるか、この詩篇の記者ダビデは私たちに気づかせようとしています。私たちもまた罪深いものですけれども、神の子、罪許された罪人として大胆に神の前に出られる、礼拝できるものとみなされているのです。旧約から新約に変わってくると、アブラハム、サライの評価が一転して称賛のみに変わっていく。これ不思議だなって皆さん思うと思うんですけど、その秘密はイエス・キリストの十字架にあるんですね。神様が私たちを見るときに、イエス・キリストの十字架を通して私たち一人一人を見てくださっている。ローマ人への手紙の3章の23、24を読みします。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。私たちが犯している罪とが、その私たちの犯している罪の裁きをイエス様が十字架にで全部受けてくださっている。私に代わって全部私たちが受けるべき罪の罰を受けてくださって、代わりに私たちに代わって死んでくださった、そのキリストの贖いっていう、その一つのこの真理っていうかね、それを見た時に神様の、ね、視点が変わっていく。だからサラもアブラハムも、そして私たち一人一人も神の前に本当に清いもの、そして義なるものとして見てくださっている。そこに私たちの感謝が生まれてくると私は思います。電気の話を一番最初にしました。人間の書いた伝記は人間に称賛がいくように書かれてあると思います。でも神様の書かれた伝記は人間ではなくて、人間の良い行いではなくて、信仰の立派さでもなくて、神様の憐れみ、神様の恵みの大きさに目が開かれて、神様に賛美が届いていくように書かれて、だから聖書は素晴らしいなっていうふうに思います。私たち一人一人にも注がれている神の恵みに応答して生きていくことができるように、私たちの上に神様の力が及ぶように祈っていきたいと思います。最後に一言お祈りいたします。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。塵のような私たち、本当に吹けば飛ぶようなか弱い私たち一人一人をあなたは愛し、そのような私たちのために一人ご命、イエス・キリストの命を犠牲にしました。そこにあなたのご愛があります。そのイエス様の贖いの家に今私たちは罪許され、神の子とされ、神の前に義と認められて、あなたの御前に立つことができる、その素晴らしい恵みのうちに私たちは生かされています。私たちはアブラハムとサラの歩みを見て、非難するものではなく、同じように良さを持っているものであり、そのような私たちに本当に恵みを惜しまないあなたの恵みの深さに、私たちの心がさらにさらに深く開かれていきますように。我らの 救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。